ご機嫌いかがでしょうか。上田大好き始まりますよ。上田市観光シティプロモーション課の森下です。この番組は上田市のイベント情報などをタイムリーに掲載しているウェブサイト上田大好きとリンクし、ラジオから声で様々な情報をお伝えします。今週も始まりました上田大好き。番組を一緒に進めていただくのはハレラジ与田梢さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日もですね、上田市の情報をお伝えしていきたいんですけども、はい、3月15日金曜日にですね、上田市の、移住相談会が銀座長野で開催されます。
そうなんですね。
そうなんですよ、で聞いてる方、この地域の方がきっと多いのかとは思うんですが、はい、首都圏の方もね、アプリなんかで聞いてたりとかね。
そうですね、聞いてくださって、ね、上田のファンの方結構いらっしゃいますからね。
そうなんですよね。そんな方はぜひ、これ聞いてる方って上田に興味のある方が聞いてくれてること多いと思うので、ぜひ移住相談会の方にも足をお運びいただきたいなと思っております。で、個別の相談会になってますので、まあ本当ざっくばらんに仕事どうやって見つけるのとかですね、子育て環境どうなのとかですね、まあ、気軽にご質問をしていただけたらなと。
そうですね、やっぱり何て移住してこられても食っていう部分にね、や重点というかがあったりするんじゃないかなって思うわけなんですね。
食べる方の食ですか。
そっちもそうだしお仕事の方もそうだし、ね、どっちの食も大事ですね。
そう、本当ですよね、上田本当ね、いいとこなので、移住者の方ぜひぜひ興味ある方は、3月15日金曜日ですね、銀座長野で開催されております。料金無料となっておりますので、詳しくは上田市のホームページをご覧ください。お待ちしております。
銀座長野でね、ちょっとイベントをやった時に、私出かけて行ったことがあるんですけど、お手伝いでね、行ったことがあるんだけども、こちらから行ってもほら、とても分かりやすい場所にあるはずなのに、足一本道間違えてね、ぐるーっとね銀座を一回りしちゃった
本当ですか。結構確か分かりやすい場所に、
ね、そうなんですよ、
あります
よ、有楽町駅降りてね一本違う道行っちゃったんだよね、そのぐるーっと本当にね、銀ブラしましたちょっと古い言い方ですけど、
それはそれで
楽しかったですけど ね、何こんなに近いじゃんみたいな感じで驚いちゃいましたけれども、
中には銀座長野の信州のものも置いてありますので、
ね、はい、確かに確かに、楽しいですよ ね、
お買い物していただけたらなと思います。
お出かけください。
お出かけください。はい、それではですね、本日もゲストの方をお呼びしております。それでは紹介します。上田地域おこし協力隊の佐藤勝也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう佐藤さん何回も、
そうですね、もうお馴染みになってきています。
そうですね、塩田地域担当として、まあ、歴史や文化のことをお話に来てますね、
もう塩田のことが佐藤さんは大好きで、
もうそうそうそうそう ね、
今日は塩田大好きで
塩田大好き
塩田大好きでお届けをしていきたいと思います。ですね、今日はですね、そんな佐藤さんにですね、時間の許す限り塩田地域の魅力をですねたっぷり語っていただきたいなと思っているんですけども、佐藤さんも塩田大好きなのは前回伝わってきてるんですけども、塩田のどんなところが好きですか。
そうですね、少し初めて聞く方もいらっしゃると思うので、概要の方からで言いますと、塩田地域、塩田平と呼ばれる地域なんですけども、本当信州の鎌倉とも呼ばれておりまして、歴史ある神社、あとお寺ですね、仏閣など文化財が大変豊富な地域となっております。で、令和2年にですね、上田市が日本遺産認定されまして、レイラインがつなぐ太陽と大地の聖地、竜と生きる町信州上田塩田平として、登録されております。
と神社仏閣多いですもんね。
確かにそうですよね、信州の鎌倉なんてね、またタイトルがいいじゃないですか。
で結構各季節ごとに、
はい、
あのいろんな顔があって、あ塩田は本当いいとこ、ね、
そうですね。初詣に始まり、うん、最近ですと節分ですかね。
はいはいはい、はい、
初詣だとそれこそ真田家ゆかりの神社として、うん、生島樽島神社という、
はい、
あの神社でしたり、うん、節分ですと、うん、こう善光寺と両参りで有名な、
はい、
北向き観音の節分祭が大変塩田地域でも有名であります。
あれ今年はだいぶお客さんも、
はい、
あも
うそうですね、コロナもありましたけれども、うん、あのもう本当に満員で、もう境内埋め尽くすぐらい、で、福男の方々が、
はいはい、
福男の方、壇上から豆をまかれると、はい、わーっともう大歓声で、みんなそれを必死で拾い集めたりだとかっていう、うん、あの光景が見れただけでも、ああ、今年やってよかったなっていうふうに思いましたね。
行ってみたかったな。ちょっとねタイミング合わなくて行けなかったんですけど、
う
ん、
そね、
あの毎年盛大にやってるっていう話は聞いてたので、
うん、そうなんです。こういろんな神社であったりだとか、それこそ上田の市街地だと真田神社とかでもやられてますけども、はい、結構同じ日、うん、あと時間帯も被ることも多かったりもするので、
うん、
皆さんあのこう年ごとにいろんなところに行かれるのも少し面白いのではないかなというふうには思います、
は
い、うん、
でまあ、春は桜もあるし、
あそうです ね,
ね、
はい、
あと富士とかも綺麗ですよね。
そうです、富士棚で有名なところで言いますと、はい、塩田地域だと前三寺の方の富士棚は有名で、
うんうんうん、
あの未完成の完成塔と呼ばれる、まあ、あの塔があるんですけども、はいはいはい、それと富士がこう並び立つような形で皆さんこう、
うん、
写真愛好家の方々が、
うん、
あのよくこの時期になると、はい、集まられますね。
あれ未完成の完成塔ってどうしてそういった名前が作られてるんですか。
そうですね、あの塔のですね、
はい、
2階と3階部分 の,、うん、あの形状がですねまだ完成してないというふうに言われているんですけども、それがあのすっきりと見えて、
はいはい、
本来あるもの自体がないこともすっきりと見えて、うん、これはこれで見栄えがいいということで未完成の完成塔と、まあ、簡単に説明しますとそういったお話です。
本来は完成していない。
本来は完成していないんですけども、それがあえてすっきりと見えることから未完成の完成塔と呼ばれております。
もうとっても立派な、行かれたことありますか。
ないんですよ私、
はい、ぜひ行っていただきたい。
そうですね、
ちょっと興味が湧きましたよ、その未完成のね完成塔っていう
言われないとそんな未完成感は全然ないです
ね。そういうことですよね。
あとは名物としてあの鬼ぐるみを使ったくるみおはぎもありますので、
はいはい、
ぜひあのそちらの方もお召し上がりいただいたりですだとか、
うんうん、
あの楽しみ方人それぞれあると思いますので、うん、ぜひ行ってみてください。
くるみおはぎも食べたことなくて有名なんですよね、結構ね。
そうですね。
あそこなんか売店もあって、
あそうですね、直売所みたいな形で、ね、
ね、梅干しとか買って美味しかった。
そうなんです、
手作りを作ってると思うんですけど
あそこでは塩田 の, あの名物であります、
はい、
あの緑大根、ちょっとあの小ぶりな、
はいはいはいはい、
あのよく森下さんもご存知だと、
あ
の 収穫祭等でご存知だと思うんですけども、
ね、
はい、あいたものも取り揃えております、
うん、いや美味しいんですよ緑大根。あの天ぷらにすると
めちゃめちゃ天ぷらね、
水分が少ないんですよ ね,
そうですね、
だから天ぷらにできて、
うん、
めちゃくちゃ美味しい、
少し辛みもあって、
うん、
であとそういったあの天ぷらですだとか、
はい、
あのまあ、オリジナルのレシピ等をちょっと参考にしていただいて料理していただければな、はいはいはい、大根おろしとかもおすすめですね。
あいいですね、はい、なんか塩田の魅力ってたくさんありますね。あれ一押しスポットとかもあったりするんですか。
ですね、
ありすぎて困っちゃう、
まあ、ありすぎるということもあるんですけど今あのちょうどこの雪の時期、桜の時期で言いますと、
はいはい、
やっぱりあの、まあ、北向き観音の方では、
うん、
あの雪の時期、冬の時期ですと、
うん、
ライトアップを、
うん、
北向き観音氷道路ライトアップというのを、うん、あの先月まであのやっておりましたし、はい、あの北向き観音自体も少しあの、うん、お堂に桜がこうかかる場所が参道沿いから見るとありまして、うんうん、そこの景色なんかもすごくおすすめなので、うん、ぜひ行ってみてください。
いいですよね、はい、北向き観音ね、何度行ってもね、
そう、しばらくね北向き観音さんにちょっと行ってないんですよ。
行ってないですか。
だからね、なんかお話聞いてると、あまた行かなきゃなとか、
はい、
あのまたあの参道をねこう登っていく、はいはいはい、あの景色見たいなってこう思い、いろんなことがこう今 思い出されましたね。
あれまさかですけど善光寺さんだけ参ってるっていうことないですよね、う
ん、善光寺さんにも行ってないどっちにも行ってないっていう ねちょっと近所の、はい、近所の神社に行ってるぐらいで済ませちゃってたっていうところがあるので、なんかしっかりとしたねところに行かなきゃな、行きたいなって今思った。
いや、いいですよあそこね、足湯もあるし、
ね、そうですね、
まあ、普通に温泉入って帰ってもらっても全然いい
し、そうだね、
そうですね、
ね、いいとこなんですよね、あの辺一帯ね、
はい、大好きっていう理由が分かりますよ、ね、本当に ね
私あそこ好きです、あの八木沢駅、あのなんていうんですか、あの色ミントブルーみたいな、
あ、そうですか、ちょっとエメラルドっぽい、
エメラルドっぽい、
はい、
駅舎で駅舎、はい、ハートのベンチがあったりなんかして、
ちょっとポップな感じですよね。
そうですね、写真映えするし、
うん、そうですね、
ねえ、塩田って本当ね、いいとこたくさんありますね、
う
ん、
学生たちもこう利用したりするっていうのが、はい、そういうところでね、うん、意外とこう活性されてたりするのかななんていうふうにも思うんだよね、うんうん、
ねえ、まあ、長台も近いですしね、うん、長台大学も
最近の学生たちはあの温泉好きの方も多くてですね
あ、そうなんですか、
はい、
癒されたい、
結構あの時間帯によっては学生たちが集まるあのタイミングもあったりだとか、あとこうあの学生だとお得だよみたいな、
はいはいはい、
あのプランもあったりするので、うん、ぜひそういったところも活用していただきながら、若い子たちに、うん、まあ、そういった温泉を絡めて、
はいはいはい、
また観光に来てもらうっていうのはすごくいい、
いいです
ね、そうだね、はい、若い人たちはもう次世代を担っていくっていうことでね、うん、こういう歴史も継承してってもらわないとっていうのもあるから ね、
いや、でも先日本当にあの氷灯籠の時に私遊びに行って、はい、足湯使ってたらあの若い方が一緒に先に足を入っていて、うんうん、どっから来たのって言ったら、あの信州大学の学生さんで電車で来たんだなんて言って、
うん、
ね、結構学生さんも来るんだなと思って、
そうです
ね、いやもう塩田の魅力がいっぱいありすぎるんですけども、
はい、
今日ちょっと別にも紹介したいものが、まあ、塩田に関係することなんですけども、はい、ちょっと違う話題もお届けしたいので、ちょっとこの辺にしておいてですね、ちょっとここで一休みであのリクエスト曲をあのお届けしたいと思います、はい、今日もですね佐藤さんに、選曲いただいております。佐藤さん、選曲理由を教えていただいてもよろしいでしょうか。
あ、そうですね、
はい、
あの曲名としてはあの、はい、恥の、あの春色という曲なんですけども、うん、はい、あの3月に入って、うん、やっぱ春感じながら、うん、あのちょっと心機一転頑張ろうと思える曲を選ぼうと思いまして、はい、この曲にしました。
なるほど、
そうなんです、
まあ、いよいよ春ですから ね、 ね、
あと自分あの母の実家が上田城の近辺でして、
うん、はいはい、
と桜満開の時期はちょっとこの曲をイヤホンで流しながら、うん、あの朝さあの上田城内を散歩するっていうのが、うん、まあ、日課にもなってたのでちょっとそういった思い出もありながらこの曲いいなって、そういった形で選ばせていただいたので、ぜひお聴きください。
はい、なるほど、じゃあ、佐藤さんの方から紹介をお願いします。
はい、恥春色。上
田大好き、
上田大好き、
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 上田大好き。
はい、今日の、上田大好きですけども、今日はですね塩田大好きでお届けをしております、今日はですねあの地域おこし協力隊の、佐藤さんですねお呼びしているんですけど もう佐藤さん本当塩田の知識たっぷりなんですけども、このですね塩田に関する知識を試すですね検定があると聞いております。
はい、
ね、佐藤さんにちょっとこの辺詳しく聞いていきたいと思います。
そうですね、あの内容としてはですね、
はい、
信州上田塩田の歴史や文化に関する、うん、あの知識をですね問うあのご当地検定ですね、あの正式名称としてはですね、まあ、日本遺産の信州上田塩田平検定というものになっております、はい、
それが第1回目が終わったんですね。
そうですね、第1回目があの昨年の12月17日に、うんうん、あの本試験を終えまして、
はい、
で先日あの2月の13日、
はい、
一応日本遺産の日という、
うん、
はい、2月の13で日本遺産という、
はいはいはい、
日本遺産の日にちょうどあの上田市 の土屋市長を交えてですね、
はいはい、
あの合格者記念式典を行いまして、あの合格者の証でありますこちらの合格記念ピンバッジという金色の
バッジだ、は
い、バッジの方を授与させていただきまして、今後ちょっと観光ガイドだとかあのその知識を生かして活躍していただければというふうな形になりました、
はい、これ合格率は どれぐらいになるんですか？
そうですね、今回あの受験者数が35名で、うん、はい、合格者の方が13名程度でしたので、だいたい 35% か 37% ぐらいですね。
なかなか。
そうなんです、
結構皆さんきっと勉強してきたけども。
あ、そうですね、反響としてはやっぱり難しいという意見もあったんですけども、こう出題数は約5、あ、まあ、あの50問で、は
い、
50問ありまして、で8割以上なので、少し難しい部分もあるんですけども、あの平均点がですね、うん、あのまあ、100点満点でいうと75点前後で、80点いけば合格なんですよ、うん、なので平均を取るとすごくいい問題の出題形式だったのかなと、うん、あ、75点であと2問ほどあの丸がつけば合格という方がもう大半だったので、
はい、それ問題はなんか専門家の方とかが作って
る？そうですね、あの僕地域おこし協力隊と、はい、あと塩田のまちづくり協議会、 あ、はい、あとあの観光ガイドの塩田ではボランティアガイドの会 の、うん、あのメンバーでこう集まってですね、あの委員会を組織しまして、であと上田市の日本遺産推進協議会入っていただきまして、はい、このご当地検定あの作成しました。
あ、じゃあ佐藤さんも問題作りに参加している、
うん、そうですね、僕も問題作りと、あとですね、この検定を受ける前に、うん、現地学習ツアーというバスツアーを日本テキストを持ちながら現地を実際に訪れてみようということをやっておりまして、そのバスの添乗員として、はい、あのガイドですね、はい、あのして現地を回るということを僕はやっておりました。
面白そうですね。なんかも終わった後にも行ってみたいですよね。
ああ、そう、もう一度復習っていうの、そんな感じで ね、予習復習ができる
なん
ね。
え、これまだ今後も続いていく予定なんですか？
そうですね、あの今年もやる、うん、第2回としてやる予定でありまして、今年も12月の、うん、はい、第1回は17日に行ったんですけども、はい、今年も大体同じような時期に行う予定であります。
リベンジされる方もね、結構いらっしゃると思いますし、
リベンジされる方、また今回実験して合格された方も楽しめるように、うん、問題の工夫と、うん、あと商談みたいな形で、段位みたいな形で、何回受けても楽しいと、
システムを何回も受けられるんですね、
はい、ちょっと考えておりますので、はい、ぜひ森下さんも
受けちゃおうかな。ちなみにどんな問題かとかちょっと出してもらっちゃったりしてもいいんですか？
そうですね、じゃあ本当に初歩的な簡単なものからいきたいと思います、
は
い
は
い、
じゃあ私と淀さんで解いてみますかね。
そうですね、うん、森下さんは割と詳しいで、私は全く詳しくないっていう視点からもこう違いが見えるかもしれないよ。
ハードルが勝手に上がりました。
そうですね、森下さんのハードルを上げてちょっと与田さん的には保険をかけてきましたね。
そうそう、そんな感じでやってみました。
じゃあちょっとすごく簡単なところからいきますと、
はいはい、お願いします。
先ほど真田家ゆかりの神社として生島樽島神社挙げさせてもらいましたけども、うんうん、じゃあ生島樽島神社の御神体は次のうちどれでしょうかという問題で、う
んはい、
で1太陽、
はい、
2水、
はい、
3大地、
はい、
4山。
難しい。
ごめんなさい、もう一回。
生島樽島神社の御神体は次のうちどれでしょう、はい、1太陽、
はい、
2水、
はい、
3大地、4山。
どれもありそう。
わかった、これわかった。あ、違うかな。あ、ちょっとわかんない。あ、でも先にじゃあ
与田さん。私水かなと思ったんですけど。
私は大地。
そうです。
お、
森下さん、さすがです。大地をご神体とする神社となっております。
やった。
そうなんだ。
そうなんです。
いや、なんかほら、太陽も水も、はい、大地も山も、うんはい、もう全部そこ絡んでるところじゃないですか。うん、どれだろうっていうところからだから。
そうなんです。生島樽島神社、日本の中央国土の神様として大地をご神体とする神社であります。うんうん、
なるほど、ね。
そうなんです。
そっか、そういうところから学んでいけばいいんだ。
すべてのこう出題内容としては、事前にお配りする公式テキストというものがありまして、
そんなのがあるんです
ね。そうなんです。その中から出題されますので、うん、あのテキストを読み込めば、うんうん、割と合格率は上がってくると思います。
あれだよね、読み込んだだけだと悩むってところがあるから、やっぱ実際目で見て体験してっていうのが重要になってきますよね。
そうですよね、テキスト見て現地行って、はい、なんかね、生島樽島神社行ったりしながら学んでいくときっともっと楽しく、
うん、そうなんです、ね、現地ツアーありますし、直前の検定対策講座という座学も一応講師を交えてやる予定ですので、前回もやりましたし、 そうなんです、ぜひそちらの方にもご参加ください、
はい、なるほど。そしたら佐藤さんみたいに詳しく、
そうなんです、ね、僕が講師としてあのテキストを交えてお話しするので、はい、うん、そこで勉強していただければと思います。
いや、
はい、
楽しそう、
すごい、
ではではちょっと最後に佐藤さん、リスナーの方へのメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。
そうですね、あの先ほどからお伝えします通り、はい、あの信州上田塩田平検定第2回を今年も12月行う予定であります、はい、これからあの広報であったりだとか、はい、いろいろこう、皆さんに受けていただくための準備進めてまいりますので、はい、ぜひあのそちらの進捗を追っていただければなというふうに思います。
はい、
はい、
いや今日もなんか塩田の魅力がたくさん伝わったんじゃないでしょうか ね。
これ検定もね、うん、本当に今あのお話の中で初歩的なものっていう状況だったじゃないですか、うん、
はい、
でそれを知っていくと、うん、また余計塩田に対してのね、はい、魅力っていうのが出てくるし、もっともっと深くまで知りたいって思うところがあるかもしれないよ、う
ん、そうですね、反響としては自分の住んでたところがこんなに、うん、あの文化に溢れているんだという言葉を、うんうん、あのよくいただきまして、本当にやってよかったなというふうに思いました。
新しい発見があったりしますよね、はい、きっとね。
なんか初歩的な問題って言われたけど結構難しかったですね。
難しい、全然やっぱり勉強しないとダメだ、
ねうん、なんかいろいろさらになんかいろいろ知りたいなと思いましたね。
思った、
ね、勉強してね、うん、なんか自分たちの住んでる地域が本当に知らないことがきっとたくさんあるんだなと思ってね、
他にどんな問題が出るのかなっていうのもちょっと興味ある、
ね
まあ、難しいけど ね、
ね、ありがとうございました。ですね、本日のゲスト上田 地域おこし協力隊の佐藤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、佐藤さんもこれで地域おこし約2年ぐらい経つみたいで、
おうおうおう、
あと1年人気があるので、
はい、
あのぜひいろんなあのちょっと個別の文化財もね、もうちょっと今度お呼びして詳しくお話を聞いたりしたいななんて思っております。また、
ね、今日本当塩田大好き、
塩田大好きでお届けしました。ありがとうございました。はい、そろそろですねエンディングの時間となってまいりました。この番組は上田市の提供でお送りしました。この時間のお相手は観光シティプロモーション課の森下と
晴れラジの与田でした。
それではせーの、また来週。